新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝は 聖書朗読はマタイによる福音書13章24節から30節、36節から43節とございますが、36節から43節の朗読をし、その解き明かしをいたします。マタイによる福音書13章36節から。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。主の御言葉です。主よ、感謝します。先日久しぶりに教会の周り、教会の、土地の周りですね、敷地内の草取りをしました。いつも純子に任せっきりで、たまには申し訳ないからと思って本当に久しぶりにしました。雑草は、なんとも生命力が強いと。これから夏草の季節ですので、いよいよ元気に生えてくるでしょう。抜いても抜いても見事に生えてきて伸びます。今日のイエス様の例えは雑草というか、いわゆる雑草の一つですが、麦に似た毒麦という雑草ですね、厄介な雑草が麦畑にまかれているという、そういうイエス様の例えです。13章の24節から30節、今日読まなかったところでは、イエス様は毒麦の例えそのものをお話になります。で、そのお話、イエス様の例え話だけではお弟子さんたちよく分かんなかったんですね。それで、群衆が帰っていきますと、で家に入るとお弟子さんたちがイエス様にお願いします。畑の毒麦の例えをイエス様どうぞその説明してくださいと。こうしてイエス様の説明が始まります。この毒麦の例えでイエス様は、今生きている私どもに、この今生きている私ども教会に何を教えようとされているのか、それが問題なわけですね。例えそのものが24節以降で記されております。良い種がまかれたはずなのに敵がやってきて、そして麦畑のただ中に、真ん中に毒麦をまくと。すると最初のうちは麦も毒麦も同じように育っていくんだけれども、だんだんと両方が育っていくと、あ、これは麦だな、これは毒麦だなと、だんだん分かってくると。しかし、実ってくると、はっきりとこう分かってきますので、それで、この畑の使用人たちが、言うわけですね、畑の主人に。毒麦を抜いちゃいましょうか、と。そうすると、主人は、刈り入れ時までそのままにしておけと。そうでなければ、一緒に生えている麦の方まで、ダメージを受けると。最終的な刈り入れ時に まず、毒麦を刈り集める。そして焼き尽くすと。麦の方は集めて蔵に入れるようにと刈り取る者に言いつけておくから。と、これが、例えそのものなんですね。麦とは、神様に、イエス様に属する者たちであるとイエス様は、この後、今日のところですね、今日のところ、毒麦の例えの解き明かしにおいて解き明かされます。麦とはイエス様、神様に属する者たち、信じる者たち。その者たちが住んでいる畑とは何かというと、キリスト教会、あるいはキリスト者たちが生きているこの世界である。そこまで広げて考えてもいいと思います。借り入れ時が来るまでの今の時代、教会とかこの世という畑には敵である悪魔が蒔いた種があちこちに芽を出し、実りを、悪い実りをあっちにこっちに見せてるわけですね。じゃあ、その教会の中で、その悪魔が蒔いた悪い種が実ってくる。これ何ですかというと、例えば、偽教会員であるとか、偽牧師であるとか、あるいは偽教会役員であると、一つは考えられますね。そういうことはあるんだとイエス様は、その現実をおっしゃいます。でも、最後の時まで抜き去ることをせずに見守れと。これが今日のイエス様の一つの大事な私たちへのメッセージです。なんで、放置してていいんですか？いや、放置とは違うんだと。なんでかというと、一つは、誰が本当に毒麦なのか、誰が偽物なのか、これ実は我々には分かんないんですね。逆に何が本物なのか、これも我々には分からないんですね。分かるようで分からない。パウロがあるところでこう言います。コリントの2の11章13節から15節。こういう者たちっていうのは、これは偽者たちのことですね。こういう者たちは偽師と、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っていると。だが驚くに当たりませんと。サタンでさえ光の天使を装いますと。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではないと。そんなことはもうしょっちゅうあるんだと。彼らは、でも、自分たちの技に応じた最後を遂げると、こう、パウロは言います。パウロはこのようにも言います。コリントの1の4章、3節から5節。私、パウロにとって、あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではないと。私は自分で自分を裁くことすらしない。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされるわけではない。私を裁くのは主であると。だから、主が、イエス様が再臨の主、最後の審判の裁き主として来られるまでは、先走って何も裁いてはいけないと。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされる。その時、おのおのは神からお褒めに預かると。この最後の神からお褒めに預かるってところはいいところですね。最後の最後、明るみに出されるとまずいなと我々思うわけですが、イエス様に従っていくものはいろいろ失敗もするんですけども、最後の最後、イエス様に従い続けているものはお褒めに預かると。いろいろ失敗もあるんですけども、罪も犯してきてるんですけども、 だからその時が来るまでいたずらに私は裁かないと。あの人も裁かない、この人も裁かない、自分自身をも裁かない、主がしてくださると。そうなんですけども、誰が毒麦だろうかとか、あるいはこの人には教会役員になる資格があるだろうかないだろうか、ないんじゃないか、いや、あるんじゃないだろうか、いろいろこう、そういう話が出てくることがございます。逆にあの人こそキリスト者教会役員の鏡であると、あの人こそもうキリスト者の中のキリスト者、長老の中の長老と、こう我々は自分の感覚や自分の好みや自分の基準で判断して評価していろいろ言ってしまいますね。考えてしまいます。で、そういうことを慎めと、この例えは教えています。最後の審判の時、全く公平、公正、また憐み深い、そういう裁き主が、全く公平、公正、そして憐み深い、正しい裁きを主がなさってくださる。それまでは人を裁いたり、あるいは逆に、あの人は本当に素晴らしいなとこう祭り上げたり、そういうことは慎めと。私どもはよく、この人はもうダメだなとかですね、とか簡単に自分の判断で決めつけがちです。でも、その方のために祈り続けよ。その方と関わりを持ち続けよ。その方、主がその方を育て続けてくださっているではないか。一年でも二年でも主は忍耐して育て続けてくださっているではないか。今年、2026年で私はこの教会に来て20年になります。あっという間の20年でしたけれども、本当にもそう思いますね。主が育ててくださっている。人間の判断を超えて、主が忍耐深く許し続け、愛し続け、育て続けてくださっている。一人一人を、一人一人の教会役員を。イエス様ってそういう方でしょうということを、今日の例えを、イエス様の例えを読んでも、イエス様ってどういう方なんだろうか、そのことを、心に感じたいわけですね。イエス様ってどういう方なんだろうか。あの方をこの方をというよりも、私自身のことを考えてみればいいわけですが、何十年も諦めることなく許し続けてくださる、イエス様は。何十年も諦めることなく育て続けてくださっている、忍耐を持って。だから、私どもが持っている私の好みであるとか、私の判断であるとか、私の基準であるとか、そういったもので軽はずみに人を裁いてはいけないし、自分自身をも裁いてはいけないと。これが今日の毒麦の例えの中の一つのイエス様が私どもに伝えたいことですね。そうなんですけれども、世の終わりの時っていうのはやっぱりあるわけです。その時、毒麦は毒麦として、主の天使たちによって刈り取られるという、そういう現実をもイエス様はこの例えできっちりとお話しくださいます。41節から。人の子は天使たちを遣わし、イエス様の王国からすべて罪を誘発させる事柄、 まあ、これはつまずきとなる事柄とこう訳されてますが、スキャンダルという言葉が使われてるんですね。つまずきっていう言葉はスキャンダルという、その元になるギリシャ語です。つまずかせると。イエス様についていくことをつまずかせる。ということで、すべて罪を誘発させるいろんな事柄、また不法を働く者どもを、裁き主である、救い主であるイエス様は、集めて、そして燃え盛る炉の中に投げ込まれる。というか、まあ、天使たちによって投げ込ませる。彼らはそこで泣きわめいて、歯ぎしりする。ここで彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするとこうありますけれども、皆さん、この時の捨てられる方ですね、イエス様から裁かれる者たちがイエス様によって、裁き主によって裁きを受けると、永遠の裁きを受ける。その時に永遠の裁きを受けた者たちはそこで泣き叫んで、そして歯ぎしりをする。泣き叫ぶっていう時に、いやー、まずかったと。生きてる間にもっともっとちゃんとイエス様信じるんだったと、こう泣きわめくんだろうかというと、実はそうじゃないんですね。どう泣きわめくか、歯ぎしりするかというと、もうイエス様のことが、神様のことが憎らしくて仕方がないと。滅ぼされてもなお、まあ、もっとこう、どぎつい言い方をすると、地獄に突き落とされてもなお、いや、悪かったとは絶対言えない。そして、神様を、イエス様を憎み、そして、こんな目に遭わせやがって、とこう、悔しくて泣き叫ぶ。泣きわめく。こんなことを、神は、イエスはしやがってということで歯ぎしりをして悔しがるということが書かれてるんですね。こういうことがやがて終末の時に、終わりの時に起こる。そういう現実をもイエス様はきっちりと、一方では慰めを語るんですけども、他方ではきっちりと、でも裁きという時があるんだと。そのことをイエス様は今日の例えでもその現実を突きつけられます。主の裁きは必ずある。だから恐れおののいて、罪の誘惑とは戦えと。まあ、聖書に書いてますよね。悪魔と戦いなさいと。悪魔と戦うならば悪魔の方が、神様に近寄って神様により頼みながら悪魔と戦え。そうすれば悪魔の方が逃げていきますと。こう、パウロは言います。罪の誘惑、必ず受けるのです。で、しょっちゅう我々負けるんですね。でも負けても負けても我々は、立ち上がってはその誘惑、何度も何度もあの手この手で、押し寄せてくる誘惑に立ち向かえと、戦えと。負けても負けても、主の許しと憐れみによりすがって、悪魔と罪の誘惑と戦い続けようと、こうイエス様は私ども励ましてくださっています。もう一回負けたらそれで終わり、もうダメというおっしゃる方じゃないんです。でもまた我々が、ごめんなさい、イエス様と言って、何度でも何度でも戦おうとするならば、イエス様はそばにいて、許し、慰め、励まし、力を与え続けてくださるんですね。ですから、何度負けても我々は立ち上がっては、罪とその誘惑、スキャンダルに立ち向かっていかなきゃいけない。しかし、この世の力は、悪魔とその手下どもが、すべての世の中の仕組み、 流れ、慣習、あるいはテレビや映画、雑誌、YouTube、報道、世の中のいろんなもの、世の中の価値観もそうですね。そういうものによって神の民に誘惑を仕掛けて、そしてイエス様から離れさそうと、世の中の力というのは、悪魔とその手下どもがいろいろな仕掛けを作って我々の目をくらますわけですね。一番大事なものは何ですかということを見えなくする。そういう諸々の仕組み、流れを用いて我々イエス様に従っていく者の歩みを止まらせようとする。そこから外そうとすると。この世の価値観に生きることが大事でしょうと。そう、世の中の流れ、またいろんなものを用いて、その一番トップにいる、トップと言いましょうか、一番上、それを司っているのが悪魔なんですけども。で、そそのかしは分かりやすいんですよね。お金があったらいいんじゃないですか、地位や名声があった方がいいんじゃないですか、そのためにはいい働きがあった方がいいんじゃないですか、とか。いろいろと、それ全部悪いものじゃないんです。しかし、それが絶対的な幸せじゃないわけですよね。それが必ず私どもに本当の意味での充足、幸せを与えるものではないわけですね。本当のなくならない充足、本当に頼りになる望み、これをお与えくださるのは神様だけです。でも神様が与えてくださる別の良いいろいろなものに目を向けさせようとする諸々の仕業、仕組み、システムを世の中全体の中でサタンは上手にそれを私どもの周りに張り巡らしていると。いわばそれが麦ですね、毒麦。こうして天の国の喜びや充足感に満たされるってことはよりも、これだけお金稼げました、これだけ良い地位や名声を、いい会社に入りましたとか、そういう、それ分かりやすいですね。他方、それも大事で、神様からのお恵みで感謝して、本当に感謝していただくんだけれども、私にとっての本当の喜びは神様との交わりの中で与えられる愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、忠実、柔和、節制という思いに満たされて歩むことでしょう。イエス様と一緒に歩むことでしょう。と、だからそれが分かるために、教会にみんな集まって教会の礼拝でそのことを味わいましょう。そうすればまた力が与えられますからと、こう我々は言うわけです。しかし、そうやって教会共同体に集まる私どもは何者かというと、みんな罪人なんですね。ですから、集まんなさいと言って交わりを持ちなさいという、でみんな悪気はなくても罪が根っこに今何ありますから、傷つけたり傷つけられたり、そうすると、まり、礼拝に来ても教会の交わりを大事にしてもかえって傷ついちゃうなとかですね、見えにくい。この教会に集まる私どもはみんな罪人であって、許し合えなかったり受け入れ合えなかったりという現実もまたあるわけです。で、そこにもまた私どもをイエス様から離れさそうと、そういういざなう誘惑が、まさにイエス様の畑、麦畑でございましょう、ここ。この麦畑こそその誘惑と言いましょうか、それに満ち満ちていると言ってもいいですね。だからこそ、一層目を覚まして祈り合い、許し合い、受け入れ合う。 そのように私たちはイエス様によって召されて、一つの体にされているんだと。その覚悟が必要ですね。もう罪人なんだという現実をみんなで、それはもう、そうなんだと受け止めて、だからこそ目を覚まして祈りながら、傷つけ合う、そういう毒を私は持ってるんだけども、許していただき、あるいは許し、受け入れ合い、そうやって我々が本当の麦としてみんなで励まし合っていく、そうやって生きていくんだと、罪人同士が、毒を持つ者同士が、イエス様の憐れみによって、そういう、これやっぱり覚悟も必要ですね。そういう、このように敵対勢力諸々の形で罪を誘発させ続けます。また、どこまでも主イエスに歯向かい続ける悪魔に属する者たちもおります。で、それはあの人だ、この人だ、あれがそうだと、こう我々は今見えないんですね。あの人は絶対にイエス様を信じないと、こう固く思い続けていた人が、やがてイエス様を信じますというようになると。いくつもそういう例を私たちは見させていただいています。最後まで主にとどまり続ける、最後まで主にとどまり続けさせていただく者たちは、主の御国で太陽のように輝く。これが今日のイエス様の例えの励ましです。ですから、繰り返しますが、一方では、この地上の教会や地上の国々は悪と偽物、罪の誘惑と誘発させるもので、もうまみれています。満ち満ちています。ある人々はその力に揺さぶられて、一時信仰生活のそのレースからもうダウンして、もう棄権したくなっちゃう、あたかももう棄権してしまったように見える人もいます。それを見ても、あの人ダメだったな、毒麦だったな、と判断しないで、愛と忍耐を持って祈り、で、まあ、そのまんまレースから離れてもいいよとは言わないで、やはり諌め、愛を持って諌め、そして受け止め続ける。あなたは偽物だから出ていけなどと言ってはいけない。これが一方で、今日の教えですね。一つの教えです、今日の。他方では、それでも最終的には諸々の敵対勢力、悪魔に属する者、諸々の誘惑や悪巧み、裁きの炎に、そういうものも、諸々の悪巧みや諸々の悪い悪魔の撒く、いろいろな罠ですね。こういったものも最終的には炎に投げ込まれると。また最後まで主イエスと父に歯向かう者たちも、最終的には王の王、主の主である裁き主がきっちりと裁いてくださる。これをしてくださるのは主です。ですから、誰が毒麦かということにはあまり必要以上に踏み込まないで、最終的に裁かれる主にお委ねすると。だから、他者や世の中のいろいろな悪しき企てに対しては、暴力的に弾き出すということは、とにかく慎むと。あるいは自分が持っている感性や自分が持っている常識や、クリスチャンとしての常識や自分が持っている基準、これこそ正義だと言って、それに酔ってはいけないと。そうじゃなくて、祈りと寛容を持って、あれと思うことも見守り続けると。これは他者に対してですね。 自分自身に対してはどうかと。自分自身に対しては最後まで主イエスについていくものとして、主の偉大な力、寛容、愛、忍耐、憐れみによりすがると。そして終わりの日に、よくやった、忠実なしもべよと、イエス様から冠をいただくことにこそ、私の最終的な価値を見出して、そしてそこにこそ最終的な価値があるでしょうと。そのことをみんなで互いに、その時をみんなで迎えようじゃないかと。イエス様に最後までつながっていて、最終的に天の御国で冠を一緒にいただこうじゃないかと、みんな罪人同士で傷つけ合ったりするんですけどね。でも最終的な喜び、最終的な我々の冠をいただく日をみんなで、その時まで、この地上を走り終えて、やがてイエス様がいらっしゃる時を迎えることができるように、と励まし合い、許し合い、受け入れ合い、終わりの日の光栄に向かって歩むと。そんな心構えを、今日のこの例えを通してイエス様は私どもを励ましておられます。繰り返しますが、ここは麦と毒麦が混在する場所です。私ども自身も麦かなと思ったら、あれ、私今毒麦になってるってことがあるわけですね。そういったことがもう混在しながら、この教会も世の中も終わりの日に向かって進んでいってるわけです。で、それをイエス様は裁き主として、今もコントロールされながら、麦と毒麦が混在する中で、最終的にはあるものを刈り取って炎に入れ、あるものを永遠のイエス様の蔵に入れて冠が与えられるようにというように、一切のこの複雑な麦と毒麦が混在する教会の営みも、信仰者の営みも、世界の営みも、全部を動かしながら、最後の完成に向けて、着実に今日も明日も、イエス様は、最後の主の栄光の御業に向けて、進めていってくださっています。その信頼を持ちながら、私どもは歩むようにと、イエス様は励ましてくださっています。祈ります。終わりの日の裁き主であるイエス様、私どもに愛と寛容を持って他者に対して接し続ける力を養ってください。また、罪の誘惑が我と我が身を取り囲むこのただ中で、あなたに従ってついて行き続ける忍耐、希望をどうぞ持たせてください。世の諸々の悪の誘惑が、誠の希望である終末の光栄から目を離させよう、離させようとしています。ですから、私どもみんなで励まし合い、祈り合い、そのような悪のいざないに取り囲まれているこの麦畑で、本当に価値のあるあなたからの命の冠をいただける日を目指して歩み続けさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて賛美を捧げましょう。524番。